マルコによる福音書13章をお開きください。午後に1節からですね、ずっと全部1節ずつ見ていきますけれども、今は今朝は、1節と2節に注目します。イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、ご覧ください、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか？ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありませんですね。イエス様がエルサレムに入城されたところを私たちは見ていることを思い出してくださいですね。最後の週に入ってますよ今ね。そしてイエス様がロバの子に乗られて入城されて、そこで初めに行われたのが宮清めでありましたですね。宮清めでありました。そして宗教指導者たちが何の権威によってそれを行ったのかということで、イエス様がそれに、お答えされて、それでこの尋問というか、この宗教指導者たちからの尋問とかあって、それをイエス様が返答されて、結局イエス様がもうそこですかね、この教師としてね、彼らはもう何も言うことはできなくなったという状況であります。まあ、そこで、この13章に入りますと、このエルサレムに入城、そのエルサレムにいてですね、でそれからこの戻るわけですよ。ベタニアの方に戻ったのかもしれません。これベタニアに宿泊しているので。でそしてそこで宮から出て行こうとしているときに、弟子たちの中で、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう、ご覧くださいと。そしてイエス様が答えたのが、こんな大きな建物を見てるのですか、この大きな建物を見てるのですか、どの石も崩されずに他の石の上に残ることはありませんと。この場面は、大体30年ぐらいですね、紀元後のですね、30年ぐらいです。で大体40年後に、70年にですね、文字通り起こりました。で今日見ていくのは、このイエス様の言葉の確かさですね。イエス様の言葉の確かさ、そしてその力と栄光を見ていくことになります。でも弟子たちが驚嘆した当時の神殿は、ヘロデによって建てられたものと言われているんですね。ヘロデ大王のことです。でベツレヘムにおられた幼少のイエス様を殺すためにですね、2歳以下の男の子を、ベツレヘムの子を殺したって、残虐な被害妄想の強い男でありました。同時にですね、ヘロデは天才的でもあったんです。建築建造、これがもうすごいです。で、イスラエルに行くと、このヘロデの建てた建物や町の遺跡、これすごい圧巻ですね。見ると例えばマサダという視界のほとりにある、この塔ですね。で上にこうずーっと上がっていくんですね。ひし形の大地になってるんですが、その上がってってですね、そしてヘロデは、北側、本当に何もない、遠くずっと見ることができる、誰も通らないようなところに、これずっと降りてってですね、この崖のところですね、そこにプライベートな風呂を作ってるんですよ。プライベートバスを作ってますですね。でこういう遺跡も残っていますし、エリコには冬の宮殿の跡があり、そしてベツレヘムの南にはヘロディウムという遺跡があり、そして、あとはですね、ヘブロン、もっと南に行くとヘブロンがありますけども、そこにはアブラハム、イサク、ヤコブ、またラケルとかが、レアか、サラが葬られている族長の墓、これもヘロデが作ったのではないかと言われています。そしてですね、地中海に行くとカイサリアがありますね。この沿岸にカイサリアがありますが、そこに 防波堤の遺跡があるんです。スキューバダイビングすると出てくるんですね、見えてくるんですけど、これをですね、海中にコンクリートを入れる技術を2000年前ですよ。ちょっとよくいつもね、2000年前とかなんか、私たち教会に言うからこう気軽に言うじゃないですか。よく考えると私たちの古墳とかこの日本の国の歴史よりもっと前なんです。その時に海中にコンクリート入れて防波堤を、防潮堤を作るという、こういうことをまあやったというこのいうことなんです。でその中で一番すごいのはこれなんです。神殿だったんです。でこれは現代のエンジニアリング、工学をもってしても作ることができないものだったんですね、ものなんです。でソロモンが神殿を建てた、あのソロモンの神殿はバビロンによって破壊されまして、それで帰還民が再建しましたね。でそれがゼルバビルかとヨシュアが指揮を取って再建したのが大体紀元前の6世紀の時ですけれども、その大体400年後、紀元前20年にですね、このゼルバベルたちが作った神殿を改築すると、このヘロデは宣言したんですね、このユダヤ人たちに。でこの改築といってもですね、もうほぼ建て直しです。でこれを行うということで、もうあまりにも途方もない計画なので、ヘロデはただ潰しただけで口実でね、この神殿を潰して終わりにするのかなと思ったら、やっぱりやり続けてたんですね。で驚くのは、これ紀元前の20年ですよ、やったの。いいですか。でヨハネの2章を見ると、イエス様が初めの働きの時に行われた宮清め、先ほどの宮清めとこのね、最後に十字架につけられる前の宮清めと違う、初めの時に宮清めやったんですけど、宮清めやった時にこう言ったんですね、の指導者たちが、この神殿は建てるのに46年かかったって言うんですよ。46年かかった。で歴史を紐解くと、その時点でもまだ完成してなかったんです。ほぼ完成してんだけど完成してなくて、だからもう十分に使えてるんですけども、で64年までかかったと言われています。でその数年後、皮肉なことに70年に破壊されたというね、いうことなんですが、これほど月日をかけたとんでもない大事業であって、でここでなんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょうと言ってるけど、この石がすごい、まあ、大理石で作って神殿そのものは、まあ、城壁は石灰石、石灰岩ですけれども、その石たるや、この、ヨセフスっていう人はですね、この記録してるんですが、長さ14メートル、高さ 2.5 メートル、厚さ 3.5 メートルと。でそれに似た石を見たことがあります。イスラエル行くと見ることができるんです。で今はこの、壁の一部が残ってるんですね。西壁、この擁壁って言ってね、この神殿の敷地を支えるためのこの壁があるんですね。わかります、こう神殿の敷地を、この平らにするために山の上に作ってるから、これ平らにしなきゃいけないでしょ。だからそのためにこう土を持って、でこう平らにするんですけど、そのための擁壁で、この西側の部分はこれを、が一部残ってて、その一部が嘆きの壁なんですね。こう一生懸命ユダヤ人が祈ってる。ところがですね、この考古学者たちがその嘆きの壁、そうですね、皆さんから見てこういうふうに見てもらいたいですね。左側の部分、つまり北側になるんですけれども、そこを掘ってったんです。今掘ってって西壁トンネルとして、この観光客の人たちには公開されています。でこう歩くとですね、何これっていう感じなんですね。そこの窓があったとしたら、ここを簡単に突っ切りますね、もっと向こうですね。そういう長い厚い石があります。でこれがですね、長さ14メートル、高さが 3.7 メートル、厚さが 4.3 メートルと、ほぼこのヨセフスが言ったことと同じような大きさです。で、600トンです。600トンを 今このちゃんとね、あの石の上にまた乗っけるわけですよ。この技術はないです、工学の中で、現代ので。しかもこの接着剤みたいなのつけてないんですね。で、間にナイフの刃も入れることできないんですぐらいぴったりとくっついている。だから弟子たちがですね、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょうというのは、もう本当にその通りだなって思うわけですね。で、だからこそイエス様のこの言葉が衝撃的で、どの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありませんと。この神殿の建物の方がこんなに徹底的に破壊されるなど想像だにできないわけなんですね。で、これがイエス様が言われた言葉の中で、もし外れたら完全に偽予言者のレッテルが貼られるような内容ですよ。この復活もそうですけれども、世界においてですね、意外にも何千年経っても遺跡として栄華を誇っているものっていうのはありますよね。皆さんすぐに思い出せるものは何でしょうかね。言ってください、パッと。何千年も前に作られているのに今でも観光客が行ってすげえなっていうようなもの。え？ピラミッド、そうですよね。そしてあとは、ギリシャのアテネはパルテノン神殿ですね、があります。今のアテネの町の中心にもなっています。トルコに行けばエペソ、ペルガモンとか、もう本当に町の様子が鮮やかに分かるようなぐらい建造物が建っていて、そしてヘロデ大王が建てたものも結構残ってるんですよ。そのマサダもそうだし、そしてヘロディウムもそうだし、でカイサリア、さっき言ったカイサリアもそうなんですね。ところが神殿、最もヘロデが作ったもので偉大だった神殿は跡形もないんです。今はイスラムの人たちが管轄しているあの岩のドームと、そしてモスクであるアルアクサ寺院ですね、それしかなくて、なんで全くなってしまったのか。ここにイエス様の強烈な言葉のリアルさ、確かさがあるわけなんです。でヨセフスですね、さっきの彼がね、ユダヤ戦記っていう本を書いてるんですけども、何が起こったかを話してくれてます。で、ローマ帝国のティトスが、エルサレムを、攻略するために包囲したんですね。で、大体ですね、こういう時に逃げるいいところってね、寺の中とか宮の中、ソロモンから命を免れるためにヨアブとかね、この逃げた時に祭壇の角を掴んだっていうのも書いてありますけれども、そこに隠れていったんですね、最終的に。けれどもですね、ティトスはさすが宗教のもの、このユダヤ教のこの建物だから、あ、そうでしょ、日本だってほら空襲をね、神社仏閣のところにやらなかったじゃないですか、皇居とかですね、それと似てますよね。だからティトスもやらなかったんです。ところが酔っ払ったですね、ローマ兵が火をね、この火が入っ、火のこの矢を撃っちゃったんですね。それでそれが火が回ってしまった。で、あまりにもこの火が強かったので、さすがの石もですね、こうひびが入ってきて、そしてこの、金箔でこの覆ってますから、その金箔が中に入ってったんです。で、これを取っていかないわけにはいかないということで、石を一つ一つ、この下ろしていったというのが、このいきさつとして放ちます。で、先ほどまだね、今日ね、もうなんか聖地旅行行ってるみたいな感じなんですけど、先ほどこの嘆きの壁があるって言ったじゃないですか。で、こっちの北側の方ですね。で、こっちの方がトンネルがあるって言ったんだけど、こっち側ですね、今度は南側の方がわずかにあるんですけども、この南側の方も考古学公園、考古学の発見で彼らは掘ってったんですね。で、そうすると今このいるところっていうのは実は積み上がっているところなんだってのよくわかるんですが、もう数メートルも下のところにローマ時代のその通りが出てくるんですよ。 でイエス様が宮清めを行われましたけれども、そこでいろんなものを売ってる商店のねとことか、あとは人々が水の清め、ユダヤ教とか神殿に入るときには水清めをしなきゃいけない、神霊バプテスマみたいな水洗いをしなければいけないから、そういう遺跡とかがガンガン出てくるんですけれども、そこにわざと考古学者たちはもともとあったものを残してるんです。それは黒焦げになった石です。でそれがね、上から落とされてね、落とされてるからこの通りのところがへっこんでるんですね。でそこまで、で真っ黒に焦げている、石が焦げるんですよ。相当の熱ですね。でこれが見ることが、できるわけなんです。でここまでなんで話したかって言ったら、イエス様の言葉がその通りになったんだということなんです。イエス様の目というのはいつも宗教的なものではなくて、神との関係の目を見ています。人と人の罪の結果を見ているわけです。栄華を誇る神殿ですね、ヘロデはこれを願っていた、自分の名がずっとそれについていることも願っていた、永続すると思っていた、それも罪の結果としてこのように滅びるわけです。で、私たちもこれまでと変わりなく安定して続くと思っているかもしれないものもですね、これ自分が犯している罪というのもあるかもしれないし、また他の人が犯している罪というのもあるかもしれませんが、その罪の結果として結局脆くも崩れていくというわけなんですね。そしてそれが世界規模で起こるというのが終末でありましてですね、この天と地が滅んでいくところにまで世界が滅ぶということをですね言ってるからです。聖書は言ってます。でこの前例を神様は残しておられまして、このノアの時代の洪水ですね、あれは人の不正悪のゆえに神が裁かれたわけです。それでこの壮麗な建造物、本当に映画で見た建造物、この宗教でさえもですね身を結ばせていなかったという問題がありました。それゆえに、この滅んでしまったんです。このようにして人間は罪を犯しても別に問題はないと、これ安定している、これからも続くというふうに考えてしまいがちですが、確実に神は、この罪ゆえに世界は滅んでしまうということを話しています。そこでこの13章において神殿がこの滅びるということをお語りになったのに、終わりの日についての話に移るんです。でこれが何でかというと、弟子たちがまあそう質問したからというのもあるんですけれども、この永続すると見えるものが滅んだと同じように、世界でもいろんなことが起こって最終的には天変地異になるよということをイエス様がお語りになっているわけなんですね。そして最悪なのは、語を学びますけれども、この神ではない人物が自ら神殿の中に入って自分が神であるという冒涜ですね、この荒らす忌むべきものが現れて世界が荒廃破壊へと、至るということを言って、でそこでみんながもうダメだっていう時にイエス様が戻ってこられて全てを立て直してくださるというのがシナリオなんですね。24節にこう書いてます。しかしその日、これらの苦難に続いて太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天にある諸々の力は揺り動かされますと。この言葉ちょっと信じがたいって感じちゃいますよね。どうしても感じちゃいます。これほど毎日朝起きたら太陽があって地があってこの地面があって、私たち自信があるけれどもね、でも黙示録を見たら絨毯がこう引いてバーッと疲れるようにね、こう地面が動くっていうの書いてありますしね、ちょっと信じがたいですよね。けれどもその時にエルサレムにあるこの神殿の丘、今はイスラム教の岩のドームが立っているあの神殿の丘に行けば、イエス様の言われている言葉の確かさ、その力強さというもの、この畏敬っていうのかな、この恐ろしさって言ったらいいかな、偉大さ、これが分かるわけなんです。 そしてイエス様の言葉はですね、31節を見てください。天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありませんって言ってるんです。私たちはこのいろんなものが破壊されている、それを見るときにこの畏敬を抱きます。何も言うことができなくなります。でもこれはすごいいい意味での恐ろしさなんですね。神がおられる、神が恐ろしい方である、恐れ大きい方である。恐ろしいって言うとね、怖いっていう感じですけど、恐れ大きい方である。でこの方は力を持っておられる、栄光を持っておられるわけなんです。イエス様がへりくだって神に仕えられる方であります。人々を癒されて、悪霊を追い出されて、恵みの言葉を語られました。エピピの2章にこう書いてあります。有名なところですね、6節から。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられるとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自分を低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われましたと。まあ、これから私たちは14章以降でイエス様が捕らえられて死刑に定められ、殴られて十字架刑に処せられる時に、イエス様は一切抵抗されず、父の御心に従った、徹底してしもべの姿を取られたんです。でこれは私たちの模範でもあるとパウロは言っていますね。このご自分を無にされた頃こそ自分を低くしたわけですけれども、私たちもそれに習って行くからこそキリスト者なわけなんですけれども、ご自分を無にされたからこそ、自分で自分を高めることをしなかったからこそ、今度は神ご自身が高めてくださいます。イエス様言われましたね、自分を低める者が高められ、高める者は低められると。ご自分を低くされたからこそ、神は高めていかれます。それが今読んだピリピの6節から8節の続きに書いてあるんです。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエスキリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためですと。すごいですね。神の身分であられたのに、人となられて死に至るまで、このご自分を無にされたわけですけども、神は高めてくださって、そして高めるときにまずは何ですか、復活を与えてくださってですね、その力と栄光を表してくださって、そして天に昇らせてくだされ、今は神の右の座についておられると聖書に書いてあります。そしてその栄光の姿で戻って来られるところまで高められるわけなんです。イエス様が神の御子、神ご自身であることが復活によって公にされました。ローマの1章の3節4節、巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中の復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエスキリストですとですね、神は巫女であるということが復活によって公にされたんですね。皆さんがクリスチャンになった時にこの疑問を抱いたと思うんですね。抱かなかった人もいるかもしれませんが、神は信じられるけれども、もしかしたら神はいるかもしれないけれども、なんでイエスなのかと。2000年前の人、しかも私たちの日本からはとてつもなく離れている場所にいて、全然違う文化の中にいる人が、なんで私たちの唯一の主、救い主なのかということをですね、こう疑問に思ったかもしれません。それは簡単な答えは、御子だからです。神の子、神ご自身だからこそ たまたまそこのイスラエルですね、イスラエルでそこで死なれてよみがえられたわけですけれども、けれども神の御子であれば自分を作った方ですから関係があるわけなんです。だから復活っていうのはすごく大事で、この復活によって本当に神の全能の力が現れて、この方こそが神の御子なんだということが分かったわけなんです。だからパウロがですね、アテネで説教をしたんです。でアテネは多神教です。ギリシャ行ったことある方いらっしゃいます？あ、でもなんかわかりますよね、ギリシャ。ギリシャ神話ってあるから、パルテノン神殿っていうのは、あとアテネっていうね、町自体、首都の名前自体が、アーテネ、なんだっけな。
アテナ。
うん、そうそうそう。アテーナから忘れたけど、女神かなんかの名前、名前なんですよね。ギリシャの神なんですよね。でパルテノンもそこのギリシャの神々が集まって、いる、ところなんですね。もう本当に、この偶像もたくさんあるし、そんなところで、この彼は、説教を行ったんです。でそこで彼はこう言いました。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神は日を定めて、お立てになった一人の方により、義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中から蘇らせて、その確証をすべての人にお与えになったのですと。この、今までは知らなかったから仕方がないですよって言ったの。それはそうですよね。しかしもう今はすべての人が悔い改めるように神は命じておられると。で、それは神がイエスがよみがえったことによって確証、この方に立ち返らなければいけないことが分かったんですよと。そしてもう自分のしていることに対しての責任が あって、このイエス様は義をもって裁きをされるために戻って来られるんですよと、このようにね説教したんですよ。だから私たちがにわかに信じがたい、この天と地がなくなるということは信じがたいと思ってもですね、イエス様の言葉、そしてイエス様がよみがえったということを考えればですね、これはもうすべての人ですね、すべての人に関わる重大なことなんだということがわかります。だから先ほどのピリピの2章の最後に、すべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白すると、これいい告白でもあるし、やばい告白でもあるんです。いい方は今生きているうちにイエス様を自分が罪から救われる救い主として信じ受け入れた時の告白ですね。イエス・キリストが主ですと救われるための告白ですが、拒んだ人は、拒んだからといってイエス様を無視して生きることは最終的にはできず、全ての人がよみがえって、そして最終的な裁判を受けるんです。最後の審判があって、そこでやっぱりイエスは主ですと告白しなければいけないわけなんです。その時は行いの書によって裁かれますから、火と硫黄の池に投げ込まれてしまうということで、どちらにしてもイエスは主と言うんですけれども、救われるための告白なのか、裁かれるための告白なのかということですね。こういうことなんですけれども、5の礼拝でじっくりと13章の印を見ていきたいと思うんですね。天と地が過ぎ去りますとイエス様は言われましたが、私の言葉は過ぎ去らないと言われました。すごいですね。だからペテロがこう言いました。第一ペテロの2章の2節で、生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の父を死体求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。救いっていうのはこの終わりの日に来る救いですね。成長していきましょう。御言葉によって成長していきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。 このようにしてイエス様の言葉の確かさを見ることができたことをありがとうございます。そしてイエス様がへりくだったがゆえに引き上げてくださいました神様、あなたが同じように私たちもキリストにつながるものとしてあなたにお仕えしていく中で、あなたご自身が引き上げてくださることを信じて感謝いたします。どうぞこれからも御言葉によって私たちを養い成長させ、その悪いこの心や思いを本当に投げ捨てて血のみ子のようにそれを栄養分として受け取っていくことができるようにしてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
最後に一曲お賛美しましょう。